ですから、例えばウガンダチームで癒しと奇跡が起こってくると、国内でもそういうことが起こってくるとかですね、そういうふうにこう、すっかりな選挙が進行しているので、ぜひですね、ウガンダチームに起こってくることがあるってことに関しても見ておいていただきたいと思います。たくさんの人のクルセルの中で救われたり、癒されたりですね、解放されてくるということもありますので、ぜひ主に期待してですね、行っていきたいと思います。また、これからこういろんな困難な地域での選挙というのはですね、導かれてくると思いますので、こう、十字架っていうのも重くなってくると思いますので、いろんな形でですね、使わされるそれぞれのチームのためにですね、祈り、また私たちも自らとも出ていきたいと思います。パラオクションですね、この祈りの方を読みします。今回のウガンダチームは何年も前から示されている大会選挙の柱となるベンジャミンさんとの直接協力の伝道となります。インドのベンジャミンさんとの関わりですね、開かれています。そして3回のクルセード、2回の牧師カンファランス、2回の礼拝奉仕があり、北部に340キロ、グルと北東部245キロのムバレに行きます。エボラ出血熱が流行っており、年間で1100万人がマラリアになるというところです。北部ではゲリラが発動しており、非常に危険のある国です。また危険なレベルの、派遣が始まりました。その安全と働きのためにお願いください。またウガンダは子どもたちに非常に困難な状態が許されている国です。人口3200万人のうち200万人の孤児がおり、そのうち約88万人がエイズ孤児ということです。子どもに対する働きに関しても特別な導きがあるのではないかと思います。特に、本格派遣になっていますのでご入力くださいということですね。7名パラノート牧師はじめ7名の方が使わされていきますけど、男性4人女性3人ですね。ぜひ取りなしをですね、していきたいというふうに思います。課題はですねずっとありますけども、一つ一つのためにまたぜひ祈っていきたいと思います。あと来週からですね、今チラシができていますけども、福岡空港でですね、福島に児童養護施設を支援されるテントのですね、パートナーの会で行われます。ぜひこのためにもその祈りください。多くの方々もですね、こう見ていただき、また支援にもですね、していただけるようにもお祈りしていただきたいと思います。そのためにですね、お祈りいたします。それとですね、8月の外部中止献金ですね、22,100円をお捧げしたいと思います。そのためにお願いいたします。ご祈りください。お願いします。愛する天のお父様、スカルウガンダチームが使わされていくことをありがとうございます。非常にこう危険な地域であり、またこうエボラ、出血熱やこのマラリアやこう伝染病があるところですけども、特別な守りに与えてくださり、またそこにある大きな必要がありますけども、そのために奉仕してくることができるようにどうぞ導いてください。クルセードや牧師カンファランス、また教会の奉仕、礼拝奉仕などを祝福してくださることをお願いいたします。また子どもたちが非常に困難な状況にある国ですけども、その中で個人の働きや子どもたちに対する御心の働きが開かれていきますようにお願いいたします。主の特別な守りとこの日々をこのチームに与えてくださり、3日から、11日まで主の特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。私たちも様まして取りなしていくことができるようにどうぞ導いてください。感謝します。またお父様、あさってからまたこの、設営があって、また5日から、この福岡空港でのパネル展が始まりますけれども、神様これを豊かに導いてくださり、多くの方々に農地と養護施設設立のための支援がなされていくことができるように、どうぞ主が働いてくださることをお願いいたします。パートナーの会を強め、また主が豊かに用いてください。神様どうぞ子どもたちに対する働きが豊かに開かれていきますようにお願いいたします。必要なこの募金が集まったり、パートナーの方々が起こされていきますようにお願いいたします。お宅の父様、8月分の外部中止外部の外部中止献金を捧げいたします。この 献金を清めてくださり、あなたの御国の働きのために、輝く働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。教会の自分の一部を捧げします。その中で主がこれを豊かに用いてくださることをお願いいたします。また捧げます私たち一人一人の手、また教会の経済を祝福してください。さらにあなたに捧げる恵みに預かっていくことができるようにどうぞ導いてください。私たちの経済、またこの教会の経済が今のリバイバル、世界のリバイバルのために豊かに用いられていくことをありがとうございます。この時を感謝します。あなたの皆を守ります。イエス様のお名前によってお願いいたします。
アメン。
感謝します。ですね、続いてお願いください。特にウガンダチームのために参加していただきたいと思います。最近ですね、ビデオ屋さんで公開っていうか、もうビデオ屋さんに出るようになった映画で、マシンガンプリチャーです。プリチャーどうですか？
プリチャー。
プリチャー。プリチャー。
プリチャー。
プリチャー。
説教者って。
説教者。マシンガンの方ってことですか？
多分本当に言ってると思います。
本当マシンガンを持った説教者っていう形で、いう映画がそうですけども、牧師の方でですね、実話を元にして作られていて、そのウガンダでですね、この子供たちがその困難の状況にあってですね、子供たちを捕らえて兵士にして、そのゲリラしてたんですね。で、子供たちに親を殺させたりするっていうですね、でこう、そういう死ぬなのではないというか、そういう兵士に育てられるというかですね、そういうふうな感じで、子供たちはその困難な状況にあるんですね。で、そういう子供たちを助けている、働きをしているこの牧師さんのこのことが、実話のそのことをこう映画化してあるわけなんですけど、もう借りられるということですので、まだ皆さんもですね、まだ私見てないんですけど、ぜひいい映画みたいなので、ぜひですね、見ていただきたい。そしてまたウガンダの状況っていうのはですね、この中でですね、この子を通しても見ることができると思いますので、ぜひまだ機会があったらぜひ見ていただきたいというふうに思います。私たちはそのちょっと前って言いますか、アミン大統領とかですね、すごい虐殺とかですね、そういうのあったところっていう、そういうイメージがすごくあるんですけど、まだ国もですね、ちょっとこう不安定な面があると思いますし、いろんな民族の集まりでもあるので、非常にこういろんな問題があるってことなんですね。でもそこに今必要もたくさんあるので、ぜひですね、神様を使わせるそのことに期待してですね、そのことに期待して飛び出していきたいと思います。それとですね、明日なんですけど、福岡カリスマ聖会が、あります。9月3日ですね、伊勢谷のキャラモト牧師をお迎えしてありますので、ぜひですね、お見ください。チラシはここできてますのでですね、見ておいていただきたいというふうに思います。1時半からですね、あります。中央区でありますので、ぜひ見てですね、いただきたいというふうに思います。インターネットで見ている方はですね、全国のカリスマ聖会の方に載ってますので、ぜひ詳しいことをご覧していただきたいというふうに思います。それから御子新聞が出てますので、ぜひご覧ください。安田の館12章ですね、応募が締め切られまして340曲集まったんですね。でほとんど新曲であるということなんですけども、その中で77曲を選ぶということです。でパウロ監督をはじめ5人のですね、選定員の方々がこうそれをですね、選んでいくということですので、もうパウロは北海道から帰られまして、明日からウガンダですけども、選ばれたんではないかなと思うんですけど、御心のですね、曲が安らぎの歌に、また12首素晴らしいですね、賛美がたくさん選ばれ、また用いられていくんですね、お祈りしていただきたいと思います。それからちょうどウガンダのことのなんですけど、ザンビアのですね、国営テレビにシオン宣教師のですね、賛美をしたり、インタビューと大審査の証しをされたということで載っています。ぜひですね、用いられていますけども、ぜひ見ておいていただきたいと思います。だからスネルゴイセラペニアですね、月1回マガシ教会の新井先生ですね、癒しの働きで日本で第一人者の方ですけども、たくさんの癒しが起こっている方ですけども、その方のですね、今セミナーが毎月1回行われているんですけど、そのことがですね、載っています。そして DVD も発売されていますので、 見ていただきたい。とってもですね、知性的といいますか、そういうセミナーなんですね。で、なんかすごくこう目が開かれるですね、セミナーであります。知識は人を高ぶらせって聖書にありますけど、ただの知識はこう人を高ぶらせたりするんですけど、でもこう聖書を深く知ったりとか、そういう知識っていうのはこうその人の信仰、また私たちの信仰を強めていくので、こうそういう面でですね、そういう知識っていうのは本当にこう素晴らしいなっていうふうに思いますね。特にこう癒しのセミナーなんですけど、救いとかですね、まあ、救いっていうのはその魂が救われるっていうだけになって、体の癒しも含んでることを聖書は言ってるってことだとかですね、いろんなそういう大きな括りで教えてくださっていますので、ぜひ見ていていただきたいと思います。で、月に1回なんですけども、オンタイムでですね、同時中継で見る方は見れるんですね。でもその後は録画とかがないので、その後はもう DVD を買ってみるしかないので、機会がある方はぜひオンタイムでですね、見ていただきたいと思います。新学生の方々は授業なので見ることができるんですけども、そのことをですね、見ていただきたいと思います。それからイスラエルヨーロッパチームというのはですね、使わされます。10月29日からですね、17日まで使わされます。そして、イスラエルだけの方は11日ですかね、途中で帰ってくるんですけども、今回はヨーロッパにですね、サンデモ会議の方々の関係で行くことになっています。イギリスで奉仕して、ベルギーで ECI のカンファレンスに出席するということですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、先ほどのパネル展なんですけども、1ヶ月行われますので、ぜひですね、見に来ていらしていただきたいというふうに思います。すごく、いい形でですね、パネル展もなんかこう印刷もすごくですね、なんかこう安く良い形でこうしていただいてですね、印刷会社というか、その方々にですね、すごく神様の助けがたくさんいろいろ与えられてですね、パネルも良いものができてきています。ぜひですね、また見に来ていただいたり、用いてですね、いただきたいと思います。で、4日の日に設営に行きますので、お願いください。それではですね、マタイの福音書の25章のところを見ていきたいと思うんですけども、ここはタラントの例えのところですね。で、24章、25章っていうのはこう何が書かれているのかというと、週末のことについて、終わりの時代のことについてですね、こう書かれています。そしてですね、敬虚について書かれているんですね。イエス様が来られることについて書かれていて、簡単にですね、おさらいしますと、今ここが私たちがいる現代だとすると、中東和平っていうのはですね、パンキリストによって結ばれるんですね。今アメリカが仲介してますけど、うまくいってないんですけども、その中東和平っていうのはこうヨーロッパから出たリーダーによってこう締結されるっていうことをですね、こう予告されてるんですね。そしてそこからはですね、観覧時代がこう7年間始まるわけなんです。そしてその前半のですね、3.5 年の時に、真ん中、ちょうど真ん中ですね、その時にイエス様が空中サイレンといって、空中に来られるんですね。私たちから言うとこう敬虚といって携え上げられる、空中敬虚されていくんですけど、一瞬のうちにこう引き上げられる、御霊の体に変えられて引き上げられるということがあります。そしてことが起こります。そして、その後はですね、後半の 3.5 年というのは非常に厳しい裁きの中に入るのと、反キリストがですね、猛威を振るってイスラエルとクリスチャンを徹底して迫害するので、クリスチャンは殉教するか廃教するかしかないっていうですね、そういう時代の中に入っていってしまいます。で、7年経った時にイエス様はオリーブ山にですね、この地上再現されるんですね。そして反キリスト、偽キリストは火の池に投げ込まれる、裁きを受けるってことに書かれているわけなんですけども、 初めて聞かれた方は何のこっちゃって言われると思うんですけど、でも聖書に書かれていて、そしてそのことがこれから起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。 ですからこの中東和平が締結されたらですね、もうあと 3.5 年っていうふうにですね、結構覚えておいていただきたいと思います。なので私たちはそのこう警護されるように歩む必要があるということなんですね。そのことがですね、またマタイの福音書の24章25章にこう書かれているわけです。で、簡単に言いますと、一つは、聖霊に満たされていることですね。聖霊に満たされていることですね。権利の条件がはっきりしているわけですね。で、2番目が今日取り扱っているその賜物を神様のために用いるということですね。で、3番目が、この神様から与えられたこう使命を行うというんです。使命を行う、それがですね、書かれています。この使命に関してはそのまた24章の最後のところですね、45節から最後のところに書かれていますけども、その、45節ちょっと読みしますね。主人からその家の仕事たちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢い仕事は一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られる仕込みは幸いです。誠にあった方にその主人を彼らに自分の全財産を任せる、ことになります。ところがそれも悪い仕込みで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、その死の上の主人は思いがけない人が思わぬ時間に帰っています。そして彼を厳しく罰して、その目標を前者とすると同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて激しいですのですと。ですからこう主人に任されている働き、その人に任されている働きによって忠実であるようにということがですね、こうやれているわけなんですね。で、そうしなかった人は厳しく罰せられて、その報いが偽善者たちと同じにするに違いませんと書いているので、そういったことになるということをですね、警告されているわけです。で、この25章の方はですね、その中でタラントのことが書かれているところなんですけれども、そのことを覚えていただきたいと思います。で、14節からですね、お読みいたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はどうもその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。これ、イエス様の例えをですね、こう言われたわけなんですけども、天の御国というのは、このしもべたちを呼んで自分の財産を預けていく人のようです。で、一人には1タラント、一人には2タラント、もう一人には、1人には5、1人には2、1人には1タラントを渡したということが書かれています。で、仲介書でちょっとですね、金額のあれがあるんですけど、これ聖書にですね、中央のところに書かれている通りに、計算すると1タラントは6000円出ないということですから、例えば2等は今5000円と しましたら、3000万円ですね。3000万円、ということなので、すごく大きなお金なんです。ですから1タラントって言ってもこう少なくないわけですね。ですから神様は1タラントの人もたくさんのものを任されているということなんですね。ですから、私たちも1円渡されてもですね、運用しろって言われてもですね、なかなかその無理があると思うんですけども、その1タラント渡されているというのはすごくたくさんのものを任されている。3000万円が3000万円ですね、まず任されているということなんですね。で、その中で、預けていったということなんですね。ですから、私たち一人一人というのも神様からいろんなものを、多くのものを任されているということをですね、覚えていただきたいと思います。そして16節から見ますと、5タラント預かった者はそれをすぐに行って、それで商売をしてすぐに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを儲けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘って、その主人の金を隠した。で、5タラントと2タラントの人はですね、それを運用していったんですね。与えられたものを用いていったわけなんです。11節、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。 ですね。すると五タランタ預かった者が来て、もう五タランタ差し出していった。ご主人様、私に五タランタ預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに五タランタを設けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びをともに喜んでくれ。ここで、ですね、ごたらった人はもうごたらった儲けることができたんですけど、その時にですね、すごくこう褒められるわけですね。よくやった、そして良い忠実なしもべだって言われるんですね。あなたはわずかなものに、まあ、本当にわずかではないんですけども、神様から見たらわずかなんですね。そのわずかなものに忠実なんだったので、私はあなたにたくさんのものを任せようっていうふうに言ってくださっています。で、それをこう神様のために、主人のためにですね、こう用いたからなんですね。で、2タラントの人もですね、全く同じことを言われているんですね。22節から読みます。2タラントの者も来ていった、ご神様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラントも来ました。その主人は彼に言った、よくやったよ、忠実な仕事で、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。一字一句違わずですね、5タラントの人と同じですね、ことを言われているわけなんですね。よくやったっていうんですね。なので、いくつタラントを任されたかっていうことが問題ではなくて、それを用いたかどうかっていうことがですね、その重要であるってことを見ることができます。で、なので私たちに言うと、例えばこう時間とか、財とか、この私たちの経験とか立場とか持ってる人間関係とか、まあ、いろんなものがありますけども、それをその癒しの賜物とか、そういったものもあります、霊的な賜物もありますね。そういったものをこう神様のためにこう用いるときに、それを神様は喜ばれ、またそれに増し加えていってくださるということなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思いますですね。今先週も北海道でですね、ギフツがツアーをして行かれましたけども、多いところではですね、400人とか500人の方がこうですね、来られたということで、特に帯広ですね、なんかフェスティバルみたいなのにこう招かれてですね、突然それで、そこでオープニングの後、副市長さんとかが来られてるところですね、賛美してたくさんの人が聞かれたということを言ってますけど、すごくですね、今回も用いられて いました。で、まあ、ブログは食べ物の話がいっぱいあるんですけども、ね、その中でですね、彼らはでも本当に彼の牧師は教えても上手くならなくてですね、で彼の牧師はもうこうスタジオを投げたんですけども、でもその時に白旗を上げてはいけないという言葉で語られてですね、そして私にやりたいなさいと言われて、こう毎日1時間祈るようになってですね、祈ってから練習したり、祈ってからこう何も出てくるようになってから、本当にまだ上手くもなっていたわけなんですね。そして今のこの技術の働きがあるわけなんですけど、こうその自分に与えられたもの、それがわずかであったとしても、それをこう用いるときにこう増し加えられていくんですよ。このものも例えば賛美だったら上手くなっていくとかですね、働きがどんどん大きくなっていくとか、それがこう起こってくるっていうことですね、覚えていただきたいと思いますですね。で、この賜物を用いるということがすごく重要なことであるということなんですね。プレイガードの日記っていうですね、証の本が、信仰書があるんですけど、それはアラスカだとか、寒い方のですね、国の方に戦闘にですね、行った証だったんですけども、そういう地域の国っていうのは、その言葉がですね、聖書はもちろんないですし、その言葉がですね、分かる人がいないわけですよ、なかなか。その中で結局ですね、通訳してくれる人がなかなか見つからなくて、結局ですね、酔っ払いのですね、アルチの人が見つかって、その人に頼んで、その人によってこう宣教していったんですね、ブライナードは。でもですね、その方を通してたくさんの人が救われたりですね、解放されたり、技が起こっていったんですね。で、普通ですね、通訳者にですね、通訳する人に酔っ払いの人をですね、またアルチの人を用いようとしませんし、用いたいと思わないわけですね。でもその人しかいないときに、神様はですね、その人を用いられたわけなんですね。 もちろん悪水じゃない方がいいんですし、そういうところから解放されたい方がいいわけなんですけど、でもですね、神様は本当に人々が救われてほしい、また、そのためにですね、こう私たちの思いを超えたその働きをしてくださるということをですね、いろんな方々が用いていかれるということなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。いかにこう神様は人を救いに導くために、こう私たちが他者を用いてほしいかということをですね、願っておられるかということをですね、覚えていただきたいと思います。私たち人たちに与えたものは神から与えたものですね、あるということなんですね。まだイエス様を信じてない方はですね、ぜひイエス様を信じていただいて、十字架の救いを信じてですね、そして永遠の命を受けていただいて、そして自分に与えられたものも神のためにですね、用いていただきたいと思います。オリンピックですね、ボルト選手とかですね、こう十字を切ったり、こう天にこう神様の栄光を返すのこうこうポーズを取るわけなんですけど、もうクリスチャンの方々はですね、自分のその能力とかそういうのをこう神に栄光を返すのを常にしていくわけですね。で、それはその自分が賞を取ったりし、自分が世界記録を取ったり金メダルを取ったりするんですけど、それはこう神が与えてくださったものだということを知っているからなんですね。なのでこう神様に栄光を返していくわけなんですけども、それぞれ与えられたものは違うんですが、それをこう主のために用いるということはですね、重要なことであります。そのことを覚えて、そして24節からちょっとお読みしますけども、最後の一旦の方ですね。ところが一旦を預かっていたものに来ていったご主人さん、あなたはまかないところから買い取り、知らさないところから集まるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一旦と地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。最後の一旦の人はですね、この主人に対してすごく悪いイメージを持っていました。そして、言葉を変えて言うと不信仰だったんですね。でそして26節、ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべでは、私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時に、ね、利息がついても返してもらえたんだですね。3000万だったらですね、確かにこう銀行に預けておいたらですね、利息がつきますですね。でこの一旦の人はでもそれさえしなかったということなんですね。つまり何もしなかったということなんですね。でなのでこの主人からこう言われてるわけなんですね。で、だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものが与えられて豊かになり、持たないものは持っているものでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しいするのです。で持っているものは与えられてさらに豊かになるんですけども、持たないもの、その神様のために用いないものですね。何か持ってないとか持っているとかじゃなくて、神のためにそれを用いない人は持っていると思っているものまでも取り上げられてしまうということなんですね。ですから私たちはこう与えるものは受けると聖書に書かれていますけど、本当にですね、こうそれは神様に対して私たちがこうそれを捧げて用いていくときに、それは神様がさらに祝福してくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして役に立たぬしもべを外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しいですのですと言っています。これははっきりとですね、こう警挙から残されてしまった人の姿なんですね。なので私たちはその注意する必要があるんですね。はっきりと私たち自身をこう神様のために用いるということをですね、していく必要があります。で、なんかある日教会に来たらみんないなかったとかですね、そういうのが困りますので、ですね、必ずですね、そのことを示していただきたいと思います。ある航空会社の方はですね、この間ちょっと全日空でちょっとこうですね、なんかこう機体がひっくり返ったりして、すごいことになって、いろいろ問題になった、操縦の仕方に問題になったこともありましたけども、ある航空会社はそのクリスチャンとクリスチャンじゃない人をこう組み合わせて乗せているそうなんですね。それは誰かが警挙されても、そのもう一人の人は運転できるからっていうですね、そういう理由でしている会社があるということなんですけども、はっきりとその警挙ということをですね、その意識している会社もあるということなんですね。なので本当に私たちはその この時激しいですんではなくて、よくやったと言われるようにですね、用いてですね、いきたいというふうに思います。で、旧約聖書を見ますとですね、いろんなその器の人たちが出てくるんですけれども、彼らはですね、本当にこう自分にこう与えられているものにこう、忠実でやるということをですね、こう見ることができるんですね。ダビデですね、ダビデは貧しい羊飼いでしたけども、彼はいつもですね、人と共に歩み、そして狼はですね、クマからこう羊を守っていたわけですね。この与えられた小さなこう腕なんですけど、それをすごく忠実に守っていたんですね。でその結果ですね、いざっていう時ですね、ゴリアテが来て、フェリシテ人との戦争になった時に、この大の戦士であるゴリアテですね、2m40ですか、すごい大きな人が来て、そして誰もですね、こうその彼に立ち向かうことができなかった時に、ダビデ一人がですね、私がやって戦いましょうって言ってですね、神の門をこう殴る者にですね、神が戦われるってことを彼は知ってたので、で彼は行ってゴリアテに戦って勝ってしまうわけなんですね。で彼はでも普段からこう神様と共に歩むんですね。自分に与えられた羊、これはわずかなものなんですけど、それをですね、忠実に守っていたわけなんですね。でそれはそこでライオンと戦ったり熊と戦ったりしている、その経験がですね、その信仰によってそのいろんな今まで経験したことが肝心な時にこう出てくる、来たわけですね。そしてここからダビデはイスラエルの王となる道に入っていくんですけども、自分に与えられたものに忠実だったんですが、そしてヨセフのとこを見て、ヨセフを見たいと思うんですけど、ヨセフはですね、こう偉くなるというですね、言葉と示しが与えられていたんですけれども、でも彼の人生というのはこう逆になっていったんですね。こう奴隷となり、そしてもっと悪い囚人となっていってですね、彼の人生というのはその、逆に行ってしまったんです。神様が与えられることと全く逆の方にですね、こう進んでいってしまったわけです。でも彼はですね、その中でいつもですね、この管理の仕事と弓を解き明かすというたまものですね、これをですね持ち続けたんですね、やり続けたんですね。でその結果、時が来た時に突然ですね、総理大臣にこうなっていたわけですね。まあ、日本でですね、突然総理大臣になれるかというとなれないですね。でいかにそれがすごいことかって分かると思うんですけども、でも彼はですね、確かに神様が語られる言葉の通りになっていったんですね。 でもその時にこの囚人であった時に、またこの奴隷であった時に、この任されていた幹事の仕事とか他物を用いるってことがですね、この総理大臣になった時に生かされていったわけなんですね。で彼はその自分がその奴隷であった時に、その置かれた立場っていうのはありますけども、でもその中で神の言葉を投げ捨てないでですね、忠実に歩んでいったっていうことを見ることができます。で私たちもそのことをですね、求めていきたいというふうに思います。それぞれ与えられたものが違いますけども、神様がですね、下さったものを、に忠実であるということをですね、成していきたいというふうに思います。で以前の牧師がですね、長崎に使わされてきた時に、最初の1年間ですね、誰もこう教会に来ないとかですね、そういうことがこう続いていった時に、もうこう失望してしまってですね、そして、その1年間というのはですね、こう夫婦喧嘩ばっかりしてたそうですね。で祈れなくなってですね、もうどうしようもない状況だったそうなんです。で今考えるとその例の戦いがですね、あったと思うんですけども、でも非常にこの写真を使わせた1年間というのはこう厳しい1年間だったんですね。でその時に1年経った時に預言者であるイレちゃんがですね、こう週刊に呼ばれてですね、来られた時に何言われてもですね、もうその通りですって受け取ろうと思っても、東京帰れって言われたらですね、東京帰ろうと思ってですね、いたらですね、こうあんた方は忠実だったって言われたそうなんですね。で2人ともはぁと思ってですね、全然思ったことと違うことを語られたので、2人でこう顔を見合わせたそうなんですけど、でも 確かにあなた方はここにいましたっていうことになるんですね。で、あなた方はここにいましたって言われてですね、あなた方は忠実だったってことを言われたそうですね。で、もちろんお金がないから東京にも行けないですし、帰ることもできなかったんですけど、でもですね、神様を見ていたのはそこに戦いがあったんですけど、そこにいたっていうことなんですね。で、人はなんかこういうことができないとダメだとかですね、ああいうことができないとダメだとかですね、私たちはこう思ったりするんですが、その神様の前に忠実っていうのはこう神が求めておられることに忠実であるということなので、人が見るのとは違うので、神様のですね、御心に忠実に歩むっていうことをですね、求めていきたいというふうに思います。先日嬉しいことがあったんですね。京都さんが怪我は嬉しいことじゃないですけど、怪我をまずされたんですね。それで、トイレでですね、こう倒れられて、それでちょっと睡眠よく眠れなくてですね、この睡眠導入剤飲んでおられて、それがこうまだ朝まで残っているとですね、朝こうトイレに行こうとしたらこう倒れてしまって、トイレにこう便器にこう頭をぶつけてしまったんですね。で、後で見せていただいたんですけど、こう写真がありますけど、こう便器がある蓋があるとすると、ここが頭筋が割れてるんです、えぐれるようにして、でよくこれでですね、この頭が何ともなかったなと思うんですけど、ヌルボ牧師が、天使の手が守られたんですよとか、だって今朝そういうふうに言っていろいろに聞いて、あ、本当にそうだなと思いましたね。普通はあんなことになったらですね、大怪我でですね、頭の方が割れてしまうんじゃないかと思うんですけど、守られたんですね。でもその時からですね、なんかこう示されたみたいで、やっぱりこう神様の争点をしようっていうですね、祈ろうっていうふうに決められてですね、そして争点をですね、こう信仰で短い時間だけで始められたそうなんですね。でそしたらその日にですね、虹が出たんですね。窓を開けたらですね、大きな虹がこう太い虹が出てたっていうことなんですね。まあ何でも虹はその印見ちゃいけないんですけど、でもそのあまりのタイミングですね、神様の時にはタイミングがいい、素晴らしいので、本当に自分で心に決めて争点を始めようと思ってこう始めた時に虹がダーッと出たんですね。で確かにその争点をすることに心があるんだなと思うんですね。そしてそれだけじゃなくて、こう今日さん祈り手なので、祈ることにですね、御心があるんだなと思ったんですね、私はですね。で一人一人その役割っていうのは違うんですけど、でもその神様のですね、与えた賜物を用いるっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。それはそれを神様を祝福してください、またそれは敬虔の備えとなっていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではですね、25章の21節を導入して終わりたいと思います。マタイの福音書25章21節をします。その主人は彼に言った、よくやったよい忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びをたまに喜んでくれ。お祈りします。愛する天の父様、感謝します。本当にこう終わりの時についてこう書かれていますけれども、私たちが本当にこう似たなとの人、ごたなとの人のように、神様は本当にこうよくやったと言われるように、神様どうぞこのこれから悩みを導いてください。人が良いと思うことではなくて、神様が良しとされることを成していけれるように、どうぞ導いてください。また一人一人に与えている時間や財や、また、このいろんな技術や経験や人間関係や、あらゆるものを主のために用いていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。その中で本当に神様のこの栄光と、その神様が仕掛けた素晴らしい恵みをさらに見ていくことができますようにお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその部分に手を取ってお祈りください。また罪だと妨げとなりますので、短くクエータの時を持ってお祈りしてもらいたいと思います。お願いします。お願いします。愛する天の父も、私たち今一人一人に触れてくださることを感謝します。癒しを与え、解放を与えていってください。イエスキリストによって、一人一人 この体と精神に水をイエスキリストによって癒され、癒され、癒され、癒され、また、病のイエスキリストによって力を断ち切る。最近ですね、ちょっとこう 食欲がないと夏バテとかですね、こう体力的にこう弱くなってくるので食べ物をしますし、その方のこの内臓の働き、そのこの症状を疲れやすくなっている症状を意識しても何によって見せる正常の状態になります。またこう頭痛のある方もしますし、意識してその方の頭痛の症状を意識しても何によって見せる野菜や野菜や野菜や野菜や、確かに私は新しいことを開いていきます。それあなたは、この臆することなく踏み出していきなさいとしておっしゃられます。その新しいことがあってもこう私はあなたの前にこう明確に示していくとおっしゃられます。皆さん感謝しましょう。豊かに導いてください。私たち一人一人として多くの方々に癒しと解放と救いをさらに与えてくださることをお願いいたします。内臓のちょっと悪い方にします。イエス・キリストのその方々の内臓の働き、要は胃腸の働きをイエス・キリストの何によって見じる政治の状態に、感謝します。エスタのお名前によってお願いします。アメン。私はアレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、祝祷いたします。アビコイネガクは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。